もちと友の理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。はい、ゆっくりとリラックス、リラックス。肩の力を抜いて、そう、そしてまぶたがだんだん重くなる、重くなる。さあ、目を閉じてきました。目を閉じると、そこは草原です。草原で、ここから聞こえてくる声に耳を任せます。体を、そしてゆっくり、ゆっくり力を抜いて、その聞こえる声に身を任せてください。はい、そうです。あなたはだんだんだんだんお話ししている声を聞いて、面白いな、面白いなと思ってきます。はい、そうです。あなたはもちとともの理不尽なダイスを聞いて、どんどんどんどん笑いが込み上げてきます。そう、面白くなってきます、面白くなってきます。腹を抱えて笑おうとしちゃいます。あーはっはっはっはっ、面白い、やだ、もちさん喋んないで、それじゃあはっはっはっ。解けましたか皆さん。今日の入りはもちが皆さんに笑いの催眠、噛んじゃった、笑いの催眠術をかけて始まりました。催眠術かかったことありますか？かける人がそもそもいないですよね。催眠術ってでも一種のマインドコントロールのような気もしませんか？自分の中で思い込んでいくと、どんどんどんどんその暗示にかかって、その通りに思ってしまう、行動してしまう、見えてしまう。そんな感じがしますよね。ちなみに、もちは朝起きるのがとても苦手なんですけれども、何よりもきちんと目覚める方法は、よくマインドコントロールだって言いますね。いろんな目覚ましやいろんなタイマーを使って強制的に目を覚めさせるよりも、寝る前に明日は必ずこの時間に起きるんだ、明日は必ずこの時間に起きるんだっていうのを思い込ませて寝ると一番目覚めが良いというお話みたいですよ。もっちはそれで成功した試しというのはないんですけれどもね。いや、朝が苦手なんですよ。子供の頃に比べるとだいぶ決められた時間に起きられるようにはなったんですが、もちろん社会人ですからね。それでも休みの日とか平気で8時9時までぐっすり寝ちゃいます。これは夜型の体質というよりは、夜型の環境で育ってきたために夜型の体質になったんじゃないかなと、もちは思っていたんです。環境が朝型だったり夜型を作るんじゃないかと思っていたんですが、うちの娘たち、上の子は今中1で、下の子は小4なんですけれども、同じ環境で過ごしてきているんです。どちらかというと、夜9時には寝て朝6時に起きるという生活をずっと繰り返してはきているんですけれども、どうも、上の子は目覚めがパッチリ、本当に目覚めがよく、きちんと自分で決めた時間に起きて、なんならマラソン大会の前の時にはですね、自ら少し早めに起きて朝町内を練習で走るということもできるぐらい朝起きるのが得意なんですけれども、下の子、小学校4年生の下の子は、下の娘は朝起きるのがとっても苦手なんです。起きる順番としましたら、うちの妻、上の娘、もち、そして下の娘なんですよ。もちもスヌーズ機能をふんだんに使ってようやく起きるという形なんですよね。6時に目覚ましをかけて、そこからスヌーズが発生するんですよ。何分おきに、何分おき、何分おき、何分おき、4回ぐらい格闘してようやくですね、 で、そのようやく格闘し終わって起きた時に、下の娘がまだ寝てるので、そこを起こしていくというパターンになってます。なので、環境によって朝型夜型が作られるのかと思いきや、その人の持った性質が朝型なのか夜型なのかを決めるんじゃないかと思い始めたモチでございます。夜になるとテンション上がるんですよね。朝になるとテンション下がるんですよ。ただ聞いてください、今回の収録は朝撮ってます。だいぶ前に一度友と朝に収録をしたことがあるんですよ。通常は仕事終わりにモチと友が集まって収録をしているんですけれども、その時は土曜日に、土曜の朝に2人で集まって収録をしました。これが意外にも頭が働いていて、言葉もスムーズに出てくるんですよね。なので今日午前中の収録を撮ってみて、今までの一人会、モチの一人会は夜収録をしていることがほとんどなので、今までとは違う素晴らしい出来になっているんじゃないかなと、そんな淡い期待を込めて、今回もモチと友の理不尽なダイスを配信していきたいと思います。友はどちらかというと朝方でしょうかね。夜も強いんですけれども、朝早起きするのが得意なんですよね。友はですね、朝4時5時にですね、起きて自転車で何十キロも走ってきて昼頃に戻ってくると。すごいなーって思いましたよ。単純に朝5時4時に起きること自体がすごいのに、そこからそこまでの運動量をこなすことができるのか、とってもオラには真似できねえですだ。だがしかし夜ももう餅は起きれねえですだ。最近はぐっすりと睡眠時間をとって日々過ごすのがやっとでございます。皆さんは疲れてませんか？大丈夫ですか？今日の餅と友の理不尽なダイスを聞いて、たくさん癒されちゃってくださいね。たくさん餅が癒しますよ。安心してください。餅の声、通常通りですよ。では本編に行ってみよう。さあ本編に入っていきたいと思います。今回はですね、もちは実はクイズ番組を見るのが大好きなんですね。最近でこそテレビを見る機会は減ってしまったのですが、小さな頃からクイズ番組をたくさん見てきて、たくさんのクイズ番組を見て育ってきました。めちゃめちゃ腹を抱えて笑ったこともありましたし、ためになるなぁと思った番組もたくさん数多くございます。そんな中、モチが楽しんだクイズ番組を厳選して5つ紹介していきたいなと思います。クイズ形式でご紹介していこうと思いますので、皆さんも最初のヒント情報でどんな番組の紹介かを考えてみてください。いや、めちゃめちゃクイズ番組たくさんあって、めちゃめちゃ面白いのもたくさんあったんですよ。実際今5つに絞ったんですけれども、いや、まだこれも入れてない、あの番組もあったって思いながら悩みながら話している状態です。しかしモチはクイズ番組をたくさん見てきて、好きだな、面白いなと思っていたのに、知識量に全く生かされませんよね。その時に、ああそうなんだって解決したこと、分かったことで分かった気になってるんですけど、実際知識として全然自分の中に取り組めてなくて、もう少し真剣にテレビ番組を、クイズ番組をしっかり見ていたら、もっと自分の中に吸収できたのになぁと今更ながら後悔しております。ただその時楽しかったんでいいかなって。だってクイズ番組を見て楽しんだんですもん。楽しい日々を過ごしたということなんですよ。ささ、そんな雑談をしていると紹介ができなくなってしまうので、まずは一つ目のクイズ番組から紹介したいと思います。第1問目、ババン。 この番組は日本テレビ系列で放送されたクイズバラエティ番組です。始まった当初は毎週水曜日8時から8時54分の枠で放送されていました。番組の開始は1988年の10月12日から1996年の9月25日まで放送されております。わかりました？ここでわかった方はもうすごいと思う。ブラボーです、ブラボー。さあ、じゃあ次いきますよ。本番組のテーマは商売である。あー、大きいヒントかな、これわかっちゃったかな。現代の世界と日本における様々でユニークな職業や商売を現地取材によるレポート、その中の物事に関することをスタジオの司会者と回答者によるトークとクイズ形式で紹介している番組です。そうです、そうです、それですよ。皆さんもう分かってますね。番組内の有名なセリフは、さあみんなで考えよう、ミリオンスロット何を作ってるんでしょうか。そうです、そうです、もう多くの方はこの番組名が分かったのではないでしょうか。はい、レギュラー司会は逸見正孝さん、そして渡辺正行さん、2代目の司会としては福澤明さんが出ています。そう、この番組名はクイズ世界は商売、商売でした。これなんといっても画期的なのはミリオンスロットと呼ばれるスロットマシンを設置されたことですよね。問題ごとに回答者がスロットの回転をストップマシンで止めまして、そのスロットマシンに表示されている商売マネー、得点ですね、これが決まってくるということなんですよ。なので同じ問題でも人によっては5万、10万、20万、30万、50万、100万と。そして番組後半から出てきた横取り40万、これ横取り40万って僕が見てる時は学生時代でしたから、この横取り40万っていうフレーズがめちゃめちゃ日常会話で使われてましたね。それお前の横取り40万って使ってたんですよ。あー懐かしいな。なので運も作用するこの人気番組、いやー逸見さんの司会も良かったんですよね。クイズの要素とミリオンスロットで獲得できる得点、これを掛け合わせたとても考えられた面白いクイズ番組だったと思います。ということで1問目はクイズ世界は商売、商売でした。皆さん分かりましたか。あれね、と番組名が出てこないっていうパターンもありますよね。もちもあれなんだっけ、あの横取り40万のやつってよく言ってましたもん。番組名が出てこないよと。この番組はクイズ世界は商売、商売です。今日覚えて帰ってくださいね。さあ2つ目はこちらの番組です。こちらはフジテレビ系列の番組でございます。番組開始は1988年10月26日から1994年9月22日まで放送されたクイズ番組でございます。商売、商売と同じ年に始まったんですね。クイズブームの幕開けですかね。そしてこのクイズ番組は水曜日の7時半から7時58分夜ですよの間で放送されております。1990年からは1時間時代となって木曜日の7時から7時54分まで放送されています。さあここで分かった方いますか。30分番組から1時間番組に昇格したというのも大きなポイントですよね。さあ次のヒントいきますよ。このクイズ番組はチーム戦です。2つのチームに分かれて回答し合います。相手チームには常識であることをそのチームには分からないような問題で攻められてきますし、また自分たちの常識である情報問題を相手チームに問題として出していくというスタイルですね。これチーム名を言ってしまうと分かっちゃうかもしれないんですが、次のヒントはじゃあチーム名を言いましょう。ヤングチームと アダルトチームに分かれて行われる、交互に問題を出し合って行われるクイズ番組でございます。司会は桂三枝さん、山田邦子さんがやってますね。いや、この番組は森口博子や西田ひかる、ゆうゆ、ひでちゃんとか、あとはまあ島崎和歌子さんとか高橋由美子さんとかも出てましたよね。まあそのイメージがやっぱ強いですよね。でアダルトチームには高島忠夫さんとか浅岡幸二さん、宇都宮みどりさんとか岡田真澄さん、ファンファン大佐ですね、藤村俊二さんや水前寺清子さんもいました。もうここまで来たら皆さん答えは出てますよね。そうです、この番組の名前はクイズ年の差なんてでございました。もちたちが学生の頃の番組なので、やっぱりヤングな考えを持っているんですよ。ヤングな情報は分かっても、アダルトの問題って分からね、全然分からねって思ってましたよ。このヤングとアダルトに分かれる、この発想がなかなかいいですよね。若い者の知識、人生の先輩方の知識、それをお互いに情報共有し合う番組になってますよね。この番組で流行った言葉といえばこれでしょう。 NG ワードビボン。早押し問題のコーナーには適用されておりませんが、 NG ワードというルールがありまして、それを出してしまった場合は逆に減点になって相手のチームの得点になってしまうので、簡単な問題かなと思いつつも NG ワードを出さないように考えて答えるという部分も頭を使って、見てるこっち側とすれば NG ワードが分かっているので、それをこう分かりながらハラハラドキドキしてみた記憶があります。ということで2問目はクイズ年の差なんてでした。さあ残り時間が少なくなってしまいました。なので3問目は意外と皆さん知らないんじゃないかなという問題をパパッと出していきたいと思います。それでは3問目に参ります。こちらは1979年3月4日から1994年9月25日まで放送されていたクイズ番組であります。かなりの長い番組ですね。15年ですか。そして毎週日曜夜7時半から8時の間で放送されておりました。さあどうでしょう。ここで分かったあなたはすごい、素晴らしい。放送局はテレビ朝日系列でございます。ヒントとしましては、一社提供のクイズ番組。この一社提供はヒントですよ。ピンときた方もいるんじゃないでしょうか。オープニングクイズは特徴のある顔シリーズですね。画像にモザイク処理がされており、このモザイクが解かれていき、その人物名を当てるというクイズ形式になります。さあそしてこの番組の司会は土井勝さんが務めていました。もう皆さん分かったかな。そうです、この番組は象印クイズヒントでピント。分かった方いらっしゃいますか。でんてんてんてってんてってんて、この音楽が僕ずっと頭から離れないんですよ。とっても印象に残ってましたね。そしてこの番組は本格的なクイズ番組の位置づけもあったんですけれども、何よりも小林亜星さん、一枠キャプテンだった時、小林亜星さんの後かな、浅井新平さん、この方が頭が良いなってすごく思ってて、子供ながらにして、うわー頼れるキャプテンってこんな感じなんだって思ってました。2枠や3枠に男性陣ですけどね、あの宮尾進さんや高田純次さんなどのバランスを取るようなお笑い、周りを盛り上げてくれるようなムードメーカーがいらっしゃる、このあたりもいいクイズ番組だなって思ってました。30分しかなかったんですけれども、内容が盛りだくさんというか、とっても見終わった後にうわー充実したなっていう時間を過ごせたクイズ番組だったと思います。3問目は象印クイズヒントでピントでございました。さあさあさあさあさあさあ、じゃあ次駆け足で4問目いきたいと思います。4問目、1990年10月27日から 99年の9月16日にかけた放送クイズ番組。こちらは1994年の3月26日までは毎週土曜日の8時から8時54分までの1時間番組。その年の4月14日以降は毎週木曜日の7時54分から8時54分に、まあ、お引越しされている番組ですね。最高視聴率はなんと1996年5月2日に記録した 31.6%。 歴代日本テレビのゴールデンタイムバラエティ番組で最も高い数字なんですって。よく見てましたもん。もちもだいたいこのクイズ番組を見て次の日の学校でやっぱり話してた記憶ありますね。番組内容の構成がしっかりしててとっても面白かったんですよね。さあ、ここで分かった方いらっしゃいますか？もうこの番組のいろんなコーナーが巷で流行りまくりました。例えばチェンジチェンジマジカルチェンジ、それやマジカルバナナ。ああ、ここまで言ったらもう分かりますよね。そうです、そうなんです。第4問目はバジカルズドパワーしかるバードエッジですでございました。いや、大好きでした。この番組はめちゃめちゃ大好きで、やっぱりこのマジカルバナナとかマジカルチェンジとかはもう学校中でやってましたよ。クラスでみんなの流行を引き起こしてくれた番組ですよね。ただもちはですね、意外とこの番組の中で一番好きなコーナーはマジカルミステリー劇場なんですよね。この謎解きをテレビのクイズ番組でやるというのがもちの中で推理小説やミステリーが好きになったきっかけはこの番組といっても過言じゃないかなと思っております。こういろんなジャンルのクイズ形式を展開してったのがこの番組なんじゃないかなと。どちらかというと知識を吸収して知識量を増やしていくというよりは発想力や応用能力を試された番組だったんじゃないかなと思います。それでいて家族みんなで楽しめたり、学校へ行ってクラスのみんなで一緒に参加してできるようなクイズだったので、とっても面白かったクイズ番組の一つです。さて最後になります。5問目でございます。5問目は王道のクイズ番組ですので、この掛け声でわかるんじゃないでしょう。その掛け声に行く前に情報を、1976年の1月3日から1992年の12月19日まで放送されております。 TBS 系列で毎週土曜日の夜7時半から8時まで一社提供のクイズ番組です。これでもう分かった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。じゃあほとんどの方が分かるようにこの例の掛け声をいきたいと思います。倍率ドン、さらに倍、18、24、8、16。もうこれで分かったでしょ皆さん。もうバッと答えを言っちゃいます。ロート製薬提供のクイズ旅。これも見てたなー。いやー、なかなか斬新なクイズ形式でしたよね。これ1枠から5枠までのね、回答者の方々がやっぱりすごかったなと。原平さんの知識量の深さ、頭の良さというのが画面越しからも伝わってきますし、三択の女王竹下恵子さん、まあ三択といえば竹下さんと、もちろん他のクイズにもかなり高い正解率は持ってたと思うんですけれども、三択の時の安定感といったらなかったですね。なのでやっぱりね、原平さんの場合はだいたい2倍、竹下恵子さん場合は3、4倍っていうことなんですよね。倍率ドン、さらに倍にしてもまあオッズは低いんですよ。なので大穴である1枠2枠5枠ここを勝負に行くことが多かったですね。2枠のイメージは井森美幸さんが僕は強いんですよね。でもいろんな方が結構やられてるみたいなんですよ。で1枠は篠沢教授、北野教授のイメージが強いんですけれども、最後は植草克秀さんもやってるみたいですね。いやー、いろいろと話したいことはたくさんあるんですけれども、 これでも絞りきれない中から大好きなクイズ番組を5つの番組に絞ったんですが、これもっと本当は絞った方が良かったですね。もっと一つ一つの番組の面白さを伝えられれば良かったんですが、もちが小さい頃から楽しんで見てきたクイズ番組5つを今回はクイズ形式でご紹介していきました。皆さん全問正解できましたか？こんなクイズ番組が楽しい時間をもちに与えてくれたんだなと思うと、改めて感謝感謝でございます。最近見てるクイズ番組ですと東大王ぐらいですかね。なかなかテレビを見る時間も少なくなってしまったんですが、でもこうやってクイズ番組で楽しんできた記憶を忘れずに、これからも日々頑張っていきたいと思います。駆け足でしたので、ちょっと情報として少なかったかもしれませんが、皆さんお聞き苦しい点があったらごめんなさい。もちとともの理不尽なダイスは今日はこれにて。ではまた、バイバイ。もち的言葉めぐりのコーナーコーナーコーナーコーナー、さあコーナーを曲がったらもち的言葉めぐりが始まる。はい、バカバカしい始まりはいつものことですが、今回も言葉めぐりのコーナーやっていきたいと思います。え、バカしすぎだってすいません。どうもバカで申し訳ございません。でもそんなバカバカしさにどうぞお付き合いください。さて今日の言葉めぐりの言葉は、言い得て妙、言い得て妙でございます。こちらは物語の中や日常会話などで使われることわざの一つです。言い得て妙、どちらかというと本で読むことが多いんじゃないかなと。もちも最近読んでいた小説の中でこの言葉が出ていたので、文章として目に触れる機会が多いのではないかとは思います。ただ言い得て妙という言葉としても聞くことがありますので、改めてこの言葉の意味と使い方、語源、由来などをご紹介していければなと思っております。言い得て妙、こちらの意味はですね、その通り以上の納得という意味ですね。本当にその通り、言われてみればそういうことだ、うまいことを言ったねというニュアンスですね。相手の発信に対して感心する様子を表します。同意語としてはその通りですとか、私もそう思うという意味なんですけれども、まあそれ以上に納得したことを表す言葉がこの言い得て妙なんですね。どういう意味かというと、そういう見方もあったのか、自分では考えつかなかったが言われてみれば確かにそうだと感じた時に使うことが多いそうです。この言い得て妙、語源由来はですね、この妙が持つうまいという意味なんですね。言い得てと妙に分けて考えて作られた言葉なんですけれども、言い得てとは言い当てるという意味でして、この場合は相手が言ったことを言い当てるの当てるではなく、物事の真を捉えるという意味の言い当てるですね。また妙は妙な出来事などおかしなという意味で使われることもありますが、妙という言葉には優れたという意味もあります。なので言い得て妙は優れた言い方、うまい言い方を捉えるという意味ですね。そしてこの言葉使うときに注意したいのは、基本的には褒め言葉なのですが、目上の人に使うことは控えた方が良いです。これは言葉自体の意味よりも目上の人とのコミュニケーションマナーの一つとして考えておきましょう。目上の人は目下である自分よりもあらゆることがうまくて当然、自分よりも優れたことを言って当然というスタンスで接することが大切なため、目上の人に言い得てみようということは 使わない方が良いということですね。なので自分の同僚や部下、あるいはプライベートで同等の相手と会話をすることに使われることが多い言葉だと思います。なのでこの言葉を聞いて、もし隣にトムがいたら、まさしく言えて妙ですねと言ってくれたんじゃないかな。あ、トムからしたら俺の方が目下か、そう思われないように頑張ろうと。それでは今日の言葉巡りのコーナーはここまで。ではまた。
この番組ではご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは lifujin.dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。